スコットね、僕はほらプロレス大好きじゃないですか。
大好きです。
もう愛するプロレス、
うん、
昭和の時代から始まってね、
はい、
スコットと見始めたきっかけは何だったの？プロレスは。
プロレスはね、もともと金曜8時に新日本プロレスを中継してる時に、はい、なんかお父さんの知り合いのうちにいた時に、うん、そこのうちでなんかまたこんなの乱暴なのチーム出て見てなんて言ってるの聞いて、うん、その時僕はああなんかプロレスってそういう乱暴なものなんだなっていうふうに思っていたの、はいはいはいはい、でその多分、
うん、
僕その時多分まだ 4,5,6 歳よ、
多分、はいはいはい、
でその時だから見なくて、
うんうん、
でそのちょっと後に土曜の夕方ぐらいに全日本プロレス、日本テレビで中継してて、まあたまたま他に見るものがないからちょっと見ていた、
はいはい、
そしたらやっぱね、なんかどでかい外国人選手が結構ぶつかり合ったりとかして、でなんかちょっともうなんだろうな、ウルトラマンの怪獣が戦ってるのにちょっと近い感じなのね、あまりにも大きくて、しかも日本人選手ももちろん今の日本人選手に比べれば大きいんだけど、でもそれにしてもやっぱり外国人選手がやっぱり分厚いし、そうだからなんかちょっと怪獣対怪獣みたいな感じがしてちょっと面白くて、でもやっぱりそれを見てる時に、あプロレスって僕ちっちゃいスコットちゃんはやっぱりね、本当にいわゆる競技としてやってるんだなと見てた、
はいはいはい、
そしたらね1980年の5月2日かなんかに、
うんはいはい、
後楽園ホールで、
うん
うん、アブドーラザ・ブッチャー対、
はい、
アラビアの怪人ザ・シ
ー、ああったね、
そうこれがもともと2人が組んでいたのが、
ね、
前の年 の最強タッグ、オープンタッグって名前だったのかな、
まだオープンタッグ、
そうザ・ファンクス、
はい、
と戦ってみたいなので仲間割れをしちゃって、
はいはいはい、
でそれでとうとうこの悪役2人が戦うってなった時、それだからちょっと僕も、まあ、ほら怪獣対決の延長でちょっと見てた、
うん、見に行ったの、
テレビで、
テレビ
あくまでもね、で見てて、でそうしたらもう試合開始からもう技なんか出ないわけよもう2人とも狂気出すみたいなね、でまずはそのジョー・ヒグチレフェリーっていうのがまずもうのされちゃって、
まあ失神の帝王
で、そうそう失神の帝王で、もうで多分もうカンカンカンって割と早くもう両者反則かなんかになって、そしたら和田恭平サブレフェリー、
あー、はいはい、
当時はだから全然メインじゃないレフェリー、若手のレフェリーが入ってきて、
はい、
でその人もまたあっという間にのされちゃって、でもカンカンカンカンって鳴り響いたままもうむちゃくちゃで、
はいはい、
それをだから80年だから10歳、もうすぐ10歳になるスコットちゃんがテレビで見てて、
あのね
なんじゃこりゃってなったの。僕は競技だと思ってたの、
はいはい、
勝ち負けをいわゆる堂々と決めるものだと思ったのが、
2
人ともそもそも勝つ気全くないじゃんと、
はい、
お互いこの あのパンツからねタイツから狂気出してお互いの、ね、おでこをザクザクやって、
はいはいはい、
しかも審判の人をね吹っ飛ばしてって、なんじゃこりゃってもう理解不能だったの、
はい、
それにやられちゃったの。なんかよくわかんないけどこれ面白いぞと、
それでやられたんだ。
それ以来のプロレスファンが、そう、
なるほど。そう俺なんかはね逆にそういう全日本のプロレスにはあんまり興味がなくて、
うん、
もろアスリートチックなプロレスが好きで、
はい、
俺の最初のやっぱり長州対藤波だったのよ。
はいはいはい。
もう、まあ、長州といえばまあオリンピアですよ。でものすごくこう緊張感のある試合、
はい、
あとはタイガーマスク、
はい、
身体能力ね、
はい、
俺はどっちかというとアスリートがやる、まあ、プロスポーツ、まあ、スペクタクルなスポーツとしてのプロレスっていうのはすごく好き で、
はい、
でそこからは入っていったんですよ、まあ、見てる頃も多分同じ頃ですよ。
そう、
まあ、タイガーマスク83年デビューだからね、
はい、
だから同じようなタイミング見てるんですけど、で、まあ、そこからですよ。今日何話したいかというと、
はい、
僕は柔術始めて、まあ、格闘技ですよね。で1年半ちょっと経ってますけど、
はい、
で格闘技の世界って野球と違ってさ層が薄いので、結構ねびっくりするぐらいそのトップの選手の顔を見たり、
はい、
話をする機会あったりなんかするんですよね。
なるほど。
野球だったらさ、俺草野球やってて、
はい、
プロ野球の選手に会うことまずないでしょ。
ね、大谷翔平と軽く喋るとかないもんね。
ないでしょ、
はい、
でも柔術は、まあ、格闘技の世界って階層が少ないんで、
はい、
低いんであるのよそういう機会が、
意
外とね。でそうすると4段階するじゃないですか、
はい、
で当然その職業としてまあまあ、僕が通ってる道場の道場日なんかやってるわけでね、
はい、
であとプロ選手、あとライジンとか出てる人たちの話とか聞くと、
は
い、いや格闘技ってこれいわゆる職業として見た場合に、
はい、
本当に割に合わないなって思ったんですよ最近。
なるほど。
でさっきの話、プロレスっていうのはもろあれは職業ですよね、
はい、
で職業として職業としての切り口から僕今日プロレスと格闘技を語りたいなと、
はい、ああ素晴らしい
思いまして
ですね、ああいいですね。
でこれね結構一般社会にも通じる話たくさんあるので、
うん、
なぜならその何をもってメイクマニーとするかみたいなね部分、
まあ、職業だからやっぱり第一に来なきゃいけないのはメイクマニー
ですね。そうです、そうです、
趣味じゃないし、はい、ボランティアじゃないし、
そうです、
はい、
でじゃあメイクマニーには、やりは しにくいんだけども、そこに対してじゃあそれが好きであればどうやって携わるのがかかるのがなんか最適解なの
か、なるほど、
いろいろ考えたんですよ最近本当に、
はい、
でちょっとね今日はねそういう話をスコットとしたいんでよろしくお願いします。
あ、よろしくお願いします、
はい、それではスタジオスモーキー始まります。はい、どうもございまして、充実始めてね、まあ、1年半以上経ちましてですね、いろいろ格闘技の、まあ、インサイダーとまでは言わないですけど、まあ、多少なりともね、ちょっとそこから見ることも増えましてね、で、まあ、実に素晴らしい世界なんですよ、格闘技ってのは本当に、
うん、
我々子供の頃にね、やっぱりこう腕っぷし強いやつが偉かったじゃないですか、
はい、
強さこそ正解、
まあ、分かりやすいからね、
分かりやすい、でそれがね、例えば小学校の頃、まあ、強さが強いやつが偉い、でも中学ぐらいになるとそこに、まあ、勉強ができるやつも偉い、で高校ぐらいになると女にモテるやつが偉いが入って
く
る
ね、はい、
で大学になるとそこに金稼げるやつが偉いみたいな、
はい、
で社会人になるとそこに完全に金稼げるやつが偉いみたいな、
はい、
それがもうほとんど 100% とは言わないけど、
うん、
まあ、近くなる
じゃん、はい、
そうすると腕っぷしが強い弱いというそのなんつうの人間のその本能みたいな、
まあ、いわゆる原始的なところで一番ね、
そこがどんどんどんどんこう、うん、見えなくなってきてるというか、
まあランク的には下がっていっちゃう、
ね、かなりもうちょっとねすっきりしたでしょ、
それを発揮するといわゆる逮捕されちゃう、
そうしたらね問題起こっちゃうからね、
そうそうそう、
ところがですね、格闘技の世界っていうのは年齢は関係ない、性別関係ない、強いやつが偉いの世界じゃないですか、
はい、
やっぱ強いやつがやっぱりすげえって言われるし、はい、当然強いやつは強いなりの努力もしてるし、
はい、
まあ、なんなら頭おかしいぐらいの練習してるしね、
はい、
まあ、故にそういう強さをキープできるんですけども、
はい、
で当然ですけど それだけその自分の人生をある意味時間を捧げてるわけだから、
はい、
そこにリターンがあって叱るべきだよね、
なるほど、
本来は
そうね、うん、
だけど、
はい、
じゃあ今の格闘技界でどうって考えたら強いやつが稼げてるかってそんなことないよね、
うん、
もちろんライジンとか出る人はみんな強いんですよ、強いし、はい、そのランキング階級の中ではトップなんですけど、はい、でも強いやつってどんどんどんどん毎年新しいタレントが当然生まれてくるし、なんなら強いやつには必ずもっと強いやつ出てくるよね、
はい、
まあ、昔の、まあ、ヒョードルっていうのが、
はい、
まあ、50億分の1位なんて言われて絶対王になったこともあったけども、
ね、
うん、そのヒョードルだってやっぱり年齢稼ぐために負けるわけじゃないですか、
だって引退の最後の3連敗とかしてたんでね、
最後KOされて
ね
負けたわけなんだけども、だ結局何が言いたいかというとその強さっていうのは必ず新しい強さに淘汰されるわけですよ、
はい、
でイコールそれがお金につながるとは限らないで、それは本当になんか残酷な世界なんだなというのをよく最近思うことがあってですよ、
はい、
じゃあその反面我々が愛するプロレス、
はい、
これがもうもろそのいかにお金になるかってことをまず最優先して、
はい、
まあ、組み立ってるビジネスじゃないですか、
うん、
で格闘技とプロレスってのは明確に違いはするんだけども、うん、でも共通してる部分も結構大きくて、
はい、
例えばお客さんの前に出るにあたって体はちゃんと見せなきゃいけないので、
はい、
しっかり鍛えなきゃいけない、
うん、
それは見せるための体にならなきゃいけない、
はい、
格闘技の場合は戦うための体だから、
はい、
また違いはするんだけども、
はい、
でもやるトレーニングって実際同じようなことやってするわけですよね、はい、
うん、
であと痛い思いしなきゃいけない、
はい、
相手の技を受けなきゃいけなかったりとか、ね、はい、受け身取らなきゃいけない、
はい、
で格闘技の世界でも確かに試合ではそういう必要は全くはないんだけども、うん、練習の時で相手の技を受けなきゃいけないとかあるよね、
なるほど、
だからその辺もなんかあ確かに全然違う競技である似て異なる競技なんだけどもなんとなくなんつうの似たような
あのだから場面によっては、うん、あのお客様にお料理を提供するのとまかない作るのみたいなね、やってることはそんなに変わらないけどみたいなね、
部分が結構あるのかな、
下手したらまかないの方が美味しい時あるみたいなね、
あのそば飯なんてまかないが出てるから
ね、う
ん、
でそれが世に出ちゃうわ
けだから、ね、そういうことそういうの結構あったりなんかしてさ、はい、なんかね面白いなと思って、で、まあ、プロレスってもともとそのスタートはねやっぱり格闘技の世界から始まってるわけじゃないですか、
はい、
もともと、まあ、まあパンクラチオンといって、
はい、
古代ローマのじゃ あ, あれもね古代ローマでその奴隷たちが殴り合い殺し合いするのを、
はい、
要するにその貴族たちが、ね、ワイン飲みながら見てたっていうのが始まりじゃないですか、
は
い、ま
あ、ゲスだよね、
ゲス、
うん、
だから今のね格闘技だって同じだよね、考えてみたら、
まあある意味ね
一緒だよね、そうそうそう、だってあの例えば大晦日よ、
はい、
大晦日なんかまさにそうだよね、俺たち一般の人みんな休みですよ、
うん、
休みで、まあ、家でペーパービュー見ながら、あるいは埼玉アリーナで高い金払ってさ、
はい、
うん、まあ、要するに払える人しか行けないわけだぞ、
そうね、
そこに命のやり取りを、
ね、
うん、はい、お金もらいながらやる人たちが入ってくるわけだ、
会場だったらまだなんかねあれだけど、お家だったら下手したらさおせちかなんかね用意したやつつまみながらね、
もう
それでお酒飲んで、
はい、こいつなんだみたいな
みたいなね、
そう、実はその古代パンクラチオン何も変わらない、
変わらない、確かに基本は、う
ん、でその当時は囚人たちだから、まあ、別に報いを考える必要はなかったかもしれないけど、
はい、
今はそうじゃないよね、うん、でそんなに命のやり取りをしてて、確かにライジンのホワイトマネーっていうのは確かにいいホワイトマネー出てるんですよ、日本の中では最高クラスね、でそこから受けた UFC とかいろいろあるんだけど、はい、ただそれだってワンマッチだから、
はい、
サラリーマンとかと比べたらさ、そのお金になる確率ってやっぱり少ないよね。
なるほど。
そしたらあとじゃあどうするのって自分で道場ジムやったりするしかないじゃないですか、
はい、
その名前を生かして、
はい、
でもこれ道場経営ってまあ大変ですよ。
あ、そう、
大変よ、
うん、
あの今俺が通ってる道場の会費あと会員数、
はい、
かけて考える売り上げ出てくるじゃないですか、月の、
まあ出るね、
単純に出るでしょ、はい、大体これぐらいかな、
はい、
でそこに必要な家賃、
はい、
水道光熱費、
はい、
もろもろ含めると、
はい、
手残りなんてぶっちゃけサラリーマンの初任給以下じゃないのみたい な,
な
初任給以下とは言えないな、そこまでないか、まあ初任給に毛が生えたぐらいしか残んないんじゃないの、
まあ、要は格闘技をやって そこで強くて、
そう
でみんなにわーなんて言われてる人でも、うん、お金は要はそれぐらいだと、
はい、
要は何百何千万じゃないって話だよね、
そうい うことです、それってさ、うん、本当報われてないなと思うんだよね、はい、でましてやその格闘技の中で飯食っていこうと思うと、まあ、当然、まあ、大きな試合とか出るわけですよ、世界大会とか出るんですけど、はい、あれってみんな自分でお金払っていくわけですよ、
エントリーフィー、
そう、
おう、
なんなら遠征代も自分で出していくわけじゃないですか、
飛行機代とかホテル代とか、はい
はい、うわそんなこと考え、ただそういうのに 出て優勝したりなんかすると当然その箔がつくんでね、
はい、
まあ、ひょっとしたらその会員さんが来るのにプラスかなのかもしれないけども、ただまあなかなか割が合わないよね、
それって例えばもっと大きい大会とかからスカウトが来るみたいなこともある
の、はい、まあ、招待選手っていうのはあるかもしれないけ ど,
なるほど、
ただほとんど大多数、なんなら9割9までがもう自腹ですよ、
う
ん、
あ、そう、
はい、だって僕が通ってるその道場の先生だって、だって全日本の大会とかあって、
うん、
自分でエントリーフィー払って、
うん、
移動が東京都内だったらまあ電車乗って、
はい、
で行ってやってますから、
ほう、
はい、で怪我しても別に何の保証もないしね、
恐ろしいね、
そんな世界なんですよ、
う
ん、
なるほど、
ところがプロレスはさ、
はい、
当然ギャラは出ます、
はい、
で交通費も出ます、
はい、
で何ならまあ団体に属していればいわゆる保険、
はい、
まあ、怪我したりなんかする
と
か、
うん、
まあ、そういうのでケアしてくれます、
はい、
いや、 やっぱり職業として考えた場合プロレスって素晴らしいなって最近
なるほどね
思ってきちゃってさ、
うん、だからプロフェッショナルレスリングっていうプロって言葉が入ってるようだから、はい、プロフェッショナルってどういう意味かっていうと単純にあのやってお金をもらうかどうかってことね、うんうん、ね、お仕事かどうかってことだから、
そ そこ、はい、でそうなるとあの非常にそのやる人たち その気持ちマインドっていうのは、はい、やっぱりアマチュアとは全然違うんだなってなって、要するに、まあ、アマチュアの選手っていうのはお金払って自分でやってるわけだから究極のアマチュアリズムだよね、要するに勝てばいい、
はい、
勝てばいい、もちろんそこに見に来てくれる人たちもいるんだけども基本勝てばいい、だけどプロレスラーっていうのは勝てばいいだけじゃないよね、
はい、
ちゃんとお客さんを満足させなきゃいけない、
はい、
要するにお客さんが何かに期待してキロ前払ってるわけだから、うん、それを倍にして返さないとまた来てくれないわけだから、
そうね、
当然そこにはショーマンシップも入るし、
はい、
これがプロレスの成り立ちなんだなって、
ね、最近なるほどね、
なんか改めて思ったんですよ、
はい、うんうんうん、
でそう思った時に格闘家の人たちの大変さっていうのをまた改めて肌身に最近感じてます
ね。なるほどね、はい、
まあ、プロレスっていうのはまあ本当にそういう素晴らしいところがある。ただですよ、
はい、
そこに甘んじてしまうプロレスさんも当然いるわけで、
うんうん、
ね、動けなくなってもまあリングに上がれや、まあ、引退するの天竜なんかまさにそうでしたけど、
もうね、うん、もう昔の名前で出ていますぐらいな感じでね、うん、まあ、その落ちていくところを含めて確かにね、あの見せるところもかっこいいとか美学とかって言えなくもないけれど、でも正直あの最後の頃の天竜はひどかった。
まあひどかったね。
もうその人前で試合やってるあれじゃない。僕は天竜大好きだ
と思うんですよ。
だからこそこれはないだろうと。
だって立てなくてロープ掴んでパンチしかできないっていうね。
ね、まあでもほら天竜も多分ね言い分はあると思うん
だ。もちろんもちろん。
だってね、昔はもっとね、やつらやっぱりジャンボとね、
絶対やると思
って。いやでもやっぱりガツとね。
いろいろ言いたいことあるかもしれないけども
、天井の言
葉ね、です、ありがとうございます、はい、そうそう、でもね、そう考えるとやっぱりね、あそこまでやっぱり体がボロボロになって、
うん、
ね、人前でやっていいのだろうかと、お金を取ってっていうね、
だからまあそういうお金払って見に来る人がいるからまあいいのかもしれない、
うん、
だってあれが格闘技だったらできないからね、
確かに
そうなんですよ、格闘家ってのは過酷ですよ、あれは本当に、うん、で、反面ね、その、まあ、趣味でやってる、
はい、
まあ、いわゆる会員さん、一般会員の人たちの中でも頭おかしい人いるんですよ、
うん、
例えば年間 3,4 回ぐらい海外の大会に行くみたいな、
うん、
実はもう時差のある国よ、
はい、
アメリカとかヨーロッパとか、うん、何だったっけ、ブラジル行くとか
とかアブダビとかいろいろある
ね、ありますあります、
はい、
でそういう世界大会とかあるので、うん、そういうところに行く人いるんですよ、
うん、
で俺なんかそれがなんか格闘技をやるには最適解なんじゃないかなって気がしてて、
うん、
要するに職業を持って、
はい、
で趣味、自分が好きなことやるっていう部分で格闘技をやるみたいな、
はい、
多分この距離感がね、なんか一番いいんじゃないのかな、うん、
それっていわゆるなんか、はい、週末にテニスやるとか、あの朝ジョギングするとか、それとそんなに変わらないってことだよね、
それをもっとエクストリームにしたから、
そうよね、はい、延長線上だよね、
そうそうそう、うん、でもそれはなんか格闘技でまあどうせ食えない部分が強いので、はい、だったら食える仕事をちゃんと確保しておいて、
はい、
でそこで自分の好きなことをそこ、うんうん、そこを糧にしてやるっていうのがなんか最適解なんじゃないのかなっていうの
を思うんですよね、
最近特にそう思うのは、
うん、
でそのやれる範囲をその例えば世界大会まで行くよっていう人もいれば、
うん、
まあ国内で、まあ、僕なんかそうなんですけど、国内でやる大会年間に、まあ、2回か3回ぐらい出たらいいかなみたいな、まあ、そういうね濃淡は当然出るんですけど、はいはい、ただそこに出るためには当然トレーニングもするし、まあ、減量もしなきゃいけないし、うん、やっぱり練習もね技を磨かなきゃいけないとするので、当然痛いもするしね、
はい、
まあ怪我の確率もまあ多少はありますので、
はい、
まあ、そんなこんなはあるんですけど、まあそれが何か言うな気がするんですよね、
なるほどね、
はい、バランスとして、
うん、
だから本当にあの道場を経営してる、まあ、その先生たちとか見てると本当にあの尊敬するけど、お金のことをなんか頭にこう描いて計算しちゃうと本当ね合わねえなって思うよね。
なるほどね。
うん。
まあでもね、職業ってほら、だから生活ができればいいって考え方ももちろんあるしね。
確かに確かに。
そう。
確かに。
だからどっちがベターっていうのはないにしても、でもやっぱ普通に考えた時はやっぱりほら、まあお仕事するんだったらどうせならもうちょっとお金もらえた方がいいなっていうのはあるからね。
そう
そう。しかも痛い思いをしてね。
そうなんですよ。
そう。まあ、ちょっと確かにあのしんどいね。
うん。いや、あのでも格闘技の指導で大変ですよ。
まあまあね。
みんなやっぱり。あの強くなりたくて来てるから、
はい、
でいろいろこう質問とかするじゃないですか、やっぱ、
はい、
この時はこうどうやって動いたらいいんですかみたいな、
はい、
そしたらその場で即答しなきゃいけないからね、
なるほどね、
だって即答したいってことはさ、分かんないとか言った瞬間にその先生の信用がなくなっちゃうん
です、確かに、だしね、じゃあ質問されたところでね、それ答えもらってお前できるのかっていうのもあるかもしれない、人によってまたねやっぱりね、あの出来不出来もあるし、
当然当然、
ね、でもやっぱりそこはやっぱで、しかも会費をいただいてるから、はい、あんまり邪険にね、そんな質問してるけどあなたにはできませんよなんて言えないし、
そ
こからね、あの盛り上げて、
そうそう、
ね、やる気出させて、来月も再来月もモチベーターね、
はい、
そう、
ま、継続しまらないと
ね、
ならないんだから、
うん、
それは本当に大変だなと思ってね、
うん、
で、まあ、まあ僕が通ってる道場の先生なんてもうずっと道場いますよ、
うん、
朝から晩まで、
はい、
だから労働時間長いよねと思って、
ね、
それでこうこれぐらいの収入だとしたら、
うん、
これはきついなって思うよね。
なるほどね。
もちろんすごく尊敬してるし、
うん、
大変なことやってるんで立派だなと思うんだけど、うん、単純にお金っていうことだけ考えると、
はい、
これはとても割に合わないなって、
うん、まあだから崇高なことをしている
ってい
うね、崇高な
志、
ね、うん、で崇高って結局裏返すとそこだからお金儲かんないよっていう、まあ、なのに頑張ってるから崇高っていうところもちょっとあるからね実は。
それいい言葉だね、うん、だからノアダメなんだグローバルオーダーズクラウンだから
ねえ確かに。
ああ、ね、崇高なるものを、
って言ってちゃダメなのやっぱり本来崇高とかじゃないの。そうそうそう、
違う
んだけど、なんか別なの。やっぱ志とお金ってやっぱちょっと違うところだったりとか、
そうなるか、そう
相反するものではないけれども、やっぱ必ずしもねやっぱそれついてくるものではないだろうし、
いやそこのバランスが難しいよね、うん、そうそう、プロレスはやっぱりその仕組みがもう出来上がっちゃってるから、う
ん、ねえ、
そこはやっぱり素晴らしいなと思うことも多いな最近。改めてなんか最近プロレス見てて、
うん、
面白いな結構増えてさ、うん、あこの人たち本当にすごいなって、
うん、まあね、あんまりそのどこまでプロレスの中身を語るかどうか別にして、うん、でもやっぱりそのアマチュアリズムでその格闘技をやるっていうところって、うん、ある意味その個人個人の色はあまりいらないじゃない、ストーリーとか、
ね、
どっちかというと技術を磨いてって
、
その技術で相手を上回るっていうところがあるじゃない、特にほら、しかもほら階級があるから、あまりその極端に僕は相手よりも15キロ重いからパーでねじ伏せるとかってやっぱ基本ないじゃない、うん、だからプロレスラーって100キロの人が180キロの人と戦うとか、70キロと120キロの人がやるとかもあるわけじゃない、身長が170対2メーターもあるしね。でだからやっぱそこってその人のやっぱり個性だったり色とかキャラクターとか、やっぱそのであとストーリー、ストーリーっていうのはその人のいわゆるどういう背景でこの試合に臨んでいるとか、どういう背景でプロの世界に入ってきた、
はい、
であの時に挫折したけど一回戻ってきたとか、はい、今日戦う相手が実は同じ日に、うん、道場に入ったけれども、
うん、
で一回たもとを分かち違う団体に行ったけど、で12年のあれを経て戻ってきてまた戦うとかあるじゃないですか、
は
い
は
い、そこってアマチュアの世界では全く求められて
ない、ね、
別にあったとしてもいいけど、うん、それを求められるものでもないし、各選手がそれを出そうとしてないじゃない、
うん、
やっぱそこはやっぱ大きな違いだと思う
ね。
そう、でもそれってだからもっと言うと我々が映画を見に行くとか、
はい、
お芝居を見に行くとか、
はい、
でもやっぱりほらそこで本来だったらありえないような人生を生きてきたような人の挫折とか成功みたいなものが面白いからやっぱ見に行くわけじゃない。それと一緒にやっぱりプロレスのさっき言ったこういう形で道場入ってきた人、
はい、
こっちはああだったこんなストーリーで、無所帰りだとかね、いろいろねみたいなことをもう含めて楽しむって、やっぱそこの違いがあるんでね、
はい、
それをだから実際の人生の部分だったり、
うん、
まあ、多少作られたバックグラウンドストーリーだったりみたいなのも、
はいはいは
い、まあ、いわゆる持った部分も含めてやっぱり見せてパッケージで楽しませるっていうところ、やっぱり大きな違いがあるから ね、
そうね、
そう
だからさ、そのプライドね、
はい、
プライドの全盛期っていうのはあれ完全にプロレス流の演出を、
うん、
パクって、
うん、
でうまくやってたんだよね。
だってプロレス流の演出とプロレスラーみたいなでかい人、
う
ん、
そうそうそう、
とか出てきてたじゃない、人たちがいわゆる格闘技をやっているってことでしょ。
まあもしくは格闘技らしきことを
らしきことも含めて ね、そう、
ボップサプター焼け物なんだ、まさにそうだったし、
まあね、
で今はねライジンなんかはそれがないんですよ、
はい、別
にお前ないっていうのはその格闘技らしきことをやってるっていうんじゃないんだよ、
格闘技なんでしょ、
格闘技なんだよね、
うん、
で演出方法は本当にプロレスチックのものを引くなんか受け継いで、
はい、
まあ、持ったりもストーリーでもまあ作ってまあやってるんで、
うん、
そこはエンターテインメント化してるんだけど、
うん、
ただ格闘技の難しさはさ、
うん、
主催者なりファンが思い描いた通りのエンディングにはならないよね。
ならないし、下手すると開始10秒でなんか金的 でそこでものすごいしらけちゃって終わりのこともあるし、うん、
ある
とか当日減量失敗で試合なしとか、
なし当然ある、
ね、
そこが格闘技の不確実性というか難しいと、ただその分ね、そのハマった時の爆発力が本当にすごいけどね、まさかこんなことになるなん、こんな素晴らしい試合になるなんてみたいなこと結構あるんだけども、いや難しい、
でもやっぱ読めないからね、
読めないからね、
うん、
そうそうそう、であと反面やっぱりその日本の格闘技の格闘技を見るファンの目っていうのはやっぱり相当これ成熟してきて、
はい、
やっぱりそういうのを前提に楽しめるぐらいのなんつったらいいの、その見方ができてきたなっていう感じが最近するよね、 これ一昔10年前だったらまだ無理だったような気がする、はいはい、これはやっぱり見る目が超えてきたんだな。
見る目が超えてくるってことは要は見ているものその題材自体がある意味難しくなっているってこともあるわけでしょ。そうするとあの一般の人、はい、ライトな人はやっぱり逆に楽しめないよね。分かんない
分かんないと思う。分かんない、うん、
でそうするとやっぱり結果的にファンの数は大きくはならない
よね。そうなのよ、パイが膨らまない、
膨らまないでしょ。でそうするとパイが膨らまないと僕もやってみたい、私もやってみたいって人もそんなに多くはない。
多くない、そう、うん、そうなんだけど、多くないんですよ。多くないんだけど、そこが最近やっぱり俺ライジンが偉いなと思ってるのは、うん、そのパイを増やすために、うん、例えばカズの、サッカー三浦カズの
事業、息子やってるね、
愛の格闘技界に引っ張ってきたとか、はい、そういう努力はしてるんだよね、うん、あとやっぱりその、まあこれ一般的に知名度あるからあれなの、山本キッド、
はい、
亡くなったね、
はい、
彼 の, あのお姉ちゃん、
あ、みゆさんね、
みゆちゃんを、まあ、彼女、去年、今年か、はい、年末引退したけど、
はい、
まあ総合の引っ張ってきたり、要するにその話題性、
うん、はい、
ただもちろんそのアスリートなり格闘家としてのバックボーンがあってのことなんだけどね、はい、そういう努力はしてるよね、はい、なのであの格闘技の道場が増えてるんですよ。
なるほど、
めちゃめちゃ増えてるの。東京都内なんて特に柔術の道場なんてめっちゃ増えてるんで、見る人が見たらあれブームなんじゃないかなと思うぐらい増えて
る。なるほどね、
実はね、
はい、
そこはすごくいいことだと思ってて、なんでかというと、はい、俺も自分で柔術やり始めて改めてライジンとか総合格闘技にしてみると面白いの、
はい、
あの技術の向上がちょっと分かるようになったんで、それまではスタンドで殴られることぐらいしか分かんないですよ
ね。まあ派手だしね、
ああ、
うん、
でグラウンドに入った瞬間さ、やっぱり分かんないよね、細かい切り返しなんて、はい、でも今多少はなんか見てて、ああすげえなこの選手はと思う。
この足を取るためにわざと自分の足をちょっと出しといてみたいなね、
そういう感じする感じ、
はいはいはい、
あ、こうやってガードするんだとか、こうやって逃げるんだみたいなのが多少分かるようになってきたんで、そこは、まあ、多少はね、でそういうのは多分ちょっとずつ増えてんじゃないかなと思うんですよ。道場が増えてるってことは、そのかじってる人が増えてるってこと
だ。まあそうだね、
うん、うん、それイコールやっぱりオーディエンスとしてのやっぱりこの数も増えていくことにつながるので、はい、まあそれがまあ多少ないと思うの、日本の格闘技がまあプライドの時はまたちょっと違うね、
はい、
まあ、盛り上がり方をしているのかなと思うんですよね。でただね、格闘技界難しいのはそのよくあるんですけど、その選手の旬の時期に試合ができるとは限らないんだよね。
ああ、
そう、これ難しいのよ。あの日本だったらもう最高のプロモーションは、まあ、ライジンですよ、
はい、
で東南アジアだったらワンっていうプロモーションがシンガポールなのね、
はい、
でこれが海外に行くとアメリカの UFC か、はい、あるいは、アブダビコンバットか、
はい、
まあ、あのサウジアラビア
みたい
なね、
はい、
まあ、その辺になるんですよ、ギャラが高いところっつったら、はい、で出れる選手って限られてるじゃないですか。そうするとそこにエントリーできるかどうかっていうのが結構大事で、
はい、
でその階級にさ人がいっぱいいたらさ、うん、当然なかなか出にくいよね。
まあまあね、競争が高いからね、そこね、
うん、でもっとその階級に人気がなかったら、
はい、
試合組まれない。
なるほどね、
そういう問題もあるんですよ。
であと日本人でいうとそもそも小さいでしょ、世界に対して。だからほとんどの人がなんかフライ級とかバンタム級みたいになっちゃうよね。そこ
はやっぱ多いから ね,
ね、
うん、やっぱり体重60キロから70キロの人やっぱ多いじゃない
でしょ、
うん、そうするとやっぱり海外だとやっぱヘビー級が中心になるから、
はい、
なかなかちょっと UFC ではみたいなのもあるかもしれないし、ね、ちょっと分かんないけどね、
はい、でもやっぱりあのプライドが盛り上がったのも、うん、結局ほらやっぱりちょっと怪獣同士が戦ってたところあるじゃない。僕がその元々プロレス好きだったのと一緒で、うんうんうんうん、やっぱり怪獣同士が戦う、ね、100キロ同士が戦う面白さってやっぱりあるから、迫力がやっぱり分かりやすいもの、それって いくらその技術を競うものだとしてもね、
そうそうそう、
やっぱりパンチの重さが違うんでね、
そうそうそう、
スピードは落ちるかもしれないけど、
本当その通り。だからそれってまさに本当にプロレスと同じような、うん、なんつうの、プロレスだって分かりやすさが、ね、
はい、
強みだったりするじゃない、はい、だからまあ、まあ、違う競技なんだよ、
もちろん
違う競技なんだけど、やっぱりどっか似てるなっていう気はするよね、
まあ、お客さん見るで、うん、だからほら、なんだろう、日本そばとスパゲティぐらいの、
そうそう、
まあ、よく言うね、あの田村清とかもよくあの麺類で例えていたけど、ほら、
う
ん、少なくとも同じ麺類じゃないみたいな、
ね、そういう感じだよ ね,
ね。
ただまあ、格闘の選手は本当に過酷だよね。あの、うん、僕の好きな選手に、あなたも知ってると思うけど、中井凛っていう女性選手。
ああ、はいはいはい。
中井凛ちゃん。
グラマラスの。
グラマラス。
ついこの間もなんか牛のパンツみたいなの履いて、なんか計量やってたね。
そう。
はい、
あの彼女がこの間、5月の26日に、久しぶりに試合できたのよ。
うん、なんかいろいろごたごたして、なかなか試合出られてなかったぐらいは、ちょっと僕も X で見ていただいて。
ずーっとさ、はい、あの人、あの、女子の、何級だろう、スーパーバンタム級だったら、ごめんね、忘れちゃった。はい、でも間違いなくあの強いのよ、
うん、
多分日本ではトップナンバーワンなんだよね、
はい、
で UFC だと本当はいけてもおかしくないぐらいの強くあるのね。でも彼女今36歳、
でもまだ36なんですね。なんかも結構昔から出てるから、
パンクラスの女子部門のチャンピオンだったから
ね。
あれまだ20代前半ぐらいだったんじゃない、12年ぐらい前でしょ、はい、圧倒的に強かったんだよね。だけど強すぎて相手がいなかったのよ。
しかも彼女ほら結構体結構とかものすごい
決まりだからね。
でしょ、だからあれと戦える同じ階級の人あんまりいないでしょ、日本だと特に。
そういう問題があって、だからずっと練習だけしかできなくて、でも試合組んでもらえなくて、でしかもあの拠点が愛媛だから、
おー、
そんな問題はあったりなんかして、
なるほど、
ちょっとメンヘラ的なのはあるからね、
多分なんかね、なんか結構いつもなんかつぶやいて話題になってるね、悪い意味で。
そう、悪い意味で ね、そんなのあってなかなか組んでもらえない。実力としてはもう間違いなく女子ナンバーワンなんだよあれ、ね、なんだったら年末のライジンとか出てもおかしくないぐらい。いや、おかしくないって、むしろ出ないとおかしい、
はい、
だけど声かからないやん。
なるほど。
で、なんかレナちゃんとかさ、あの辺出ちゃ
う、はいはい、
おかしいなと思うけど、強いのに出る、あの出られない。
なるほどね。
これもやっぱり格闘家の過酷なとこだよね。で気がついたら30代後半でしょ。
なるほど。
もう試合できる時間でもうリング近づいてる ね、確実に。
うん、
だから本当ね、これプロレスラーってこうはならないよね。
うん、そう。ださっきあのまさに言っていたその職業としてって言った時に、やっぱりプロレスラーはほら少なくともやっぱキャリア天竜までねボロボロにならないにしても、でもそこそこ50代ぐらいまではできるじゃない。
全然できる。
でしょ。そうそうそう、だからやっぱり職業って一つはやっぱほら、まあ、安定だったり少なくとも長くできる、
長くできる、
ね、あの3年できますっていうのって職業としてちょっとねどうなのよって話じゃない、短すぎるじゃない、はい、そうそうそう、だやっぱキャリアって言葉を使うんだったらやっぱりね少なくても50いくつぐらいまでできた方がいいわけだし、
その通りその通り、
そうそうそう、
だ一世風靡したレストランで50過ぎてもね、
うん、
全然まだ体も動けるし、はい、お客さん来るからさ、うん、そう考えたらね、格闘家って中入りの例を出すと一番分かりやすいと思うんだけど、
なるほど、
全盛期に試合ができないんですよ。
でしかも全盛期短いからね、
短いから
ね、
こんな過酷なことないよ
ね、
強すぎても相手いない、試合できない、
なるほどね、
こんな格闘家って強くなきゃいけないわけじゃん。
そう、もちろん
強すぎても相手がいない、
はい、
相手が嫌がっちゃうみ
たいな、なるほどね、
これは格闘技の世界は本当にもう過酷だよな、
ね、よくあのほらね、あのボクシングのやっぱ世界チャンピオンとかもなんかいろんな挑戦者との試合を拒むとかあるじゃない、
う
んうん、要はあれと戦うと負けるかもしれないけど拒むじゃない、でやっぱりほらその、ね、勝つこと至上主義 の、あのそういう競技に関してはやっぱりほら負ける可能性があるんだったらやらない方がいいわけだから、
うん、当然そうです
ね、そうですね、プロレスラーの場合はねやっぱりほら負けて輝くっていうのももちろんあるわけだしね、
そうそうそう、だから人生に通じるものがあるよね、
そういや本当に、そうそうそう、うんうん、
いや本当ね、あの、まあ、今日の話は別に結論は全然ないんですけどね、うん、あのちょっとね、あの最近すごくこういうこと思いになったんですよ、格闘技の選手ないし世界をちょっとだけ内側から見るようになって、あの世界の過酷さ本当に大変な世界ですね、だから僕はもう格闘家皆さん尊敬してますよ、
はい、
だけど職業として考えた場合にもし仮にね、
うん、
自分の大事なまあ家族だったり、
はい、
大事な友人たちが仮にプロの格闘家になる、うん、どうしたらいいって相談を受けたら僕は多分やめといた方がいいよって、
そう、ね、いわゆる趣味としてやるんだったらね、別に全然ね体を鍛えるという意味でもいいし、うん、弱いより強い方がいいし、うんね、
もちろん人生チャレンジなんでやればいいっていう気持ちは強いんだけども、うん、でもそこだけ頭に置くんじゃなくて、うん、その後のことも考えてね、やっぱやった方がいいんじゃないかなって思いますよね、稼げる時間が仮にプロの格闘家になっても短いし、うん、
確かに、
なんならその短い時間で稼げるお金だって多分少ないよね、
ね、
うん、うん、その後のキャリアだってその延長戦に待ってるものってのはそんなにあの稼げるとは思えないし、
うん、
もちろんお金だけでは全てじゃないんですよ、
もちろん
ないんですけども、ただやっぱりお金って大事なのは間違いないので、うん、いや厳しいなと思います ね、
まあ、でも今日の、ね、話は結局別に格闘技とプロレスどっちがいいとか悪いとかって話はなくて、職業 として考えた時
にどうなのかっていう、
そう、
そうですそうです、そうですね、
いわゆるスーパーを経営するか、はい、IT 企業にいるか、
そうそうそう、
例えば自動車売るかとかっていうのはどれがいいのと、ある意味ね、同じ感じでちょっとプロレスという職業と格闘家という職業をまあちょっと語るって話なんでね、はい、
だからまあ故にね、その格闘技の世界から、うん、そのプロレスに転身してくる、はい、まあ、アマチュアの、あの格闘技アマレスとかね、 あの辺からかあのプロレスラーになる人たちの気持ち、多分こういうところなんじゃないかなと思うんですよね、はい、
うんうん、
そういう意味でまたプロレス見るとね、また面白いかなと思うし、うん、
はい、
まあ、そこに転向してきた格闘家たちの、まあ、葛藤というかね、
うんうん、
まあ、そういうのもよく理解できるんじゃないかなと思ったんで、ちょっとこんな話を今日させてもらいました。あの、うん、結論は今日はございませんので、
うん、別に出すところじゃない
んです、はい、そうですね、
はい、
はい、ありがとうございました。
ありがとうございます。Down, down, down.